こんにちは。環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は久保一津子と
奥津豊子です。
はい、暖かい日が続いてますよね。
そうですね。今年京都で雪が少なかったですよね。
本当に降りませんでしたね、は
い、時々金閣寺に綺麗な雪が積もりましたって言って朝早く写真が出たりしてもするんですけども、私が起きる頃にはどこも雪がないという、
ね、昔はよう降ったでしょ
う。そうですね。私が小学生の頃は長靴がすっぽり入って、うん、っていう感じの雪が結構なんか冬の間に何回も経験したような記憶がありますね。はい、
暖冬です、はい。環境市民のエコまちライフ、これから30分よろしくお付き合いください。
当たり前と思われている話題からエコロジカルなものを発見紹介し、皆さんと一緒に考えようというコーナーです。今日は余熱料理について紹介します。余熱は漢字で余った熱って書くんですけどね、加熱を止めた後もそのもの自体が持っている熱のことを言います。
はい、その熱を使って料理をするんですよね、はい、省エネにもなりますよね。
はい、麺類とかパスタ、よく茹でると思うんですけれども、袋に書いてある時間ね、ずっとその火をつけてなくても沸騰して吹きこぼれそうになったら火を止めて蓋をして時間通り置いておくと茹で上がるんですね。
あ、なるほどね。蓋をしておくのが味噌なんですね、
はい、そうなんです。
熱逃げませんもんね。
はい、それとか何種類もの野菜茹でる時のコツっていうのがあって、多い目にお湯を沸かしてね、アクの少ないものから順番にこう大根とかじゃがいもとか茹でて、アクの強いほうれん草とかごぼうは後で入れて、茹でるっていう方法もありますね。
なるほどね、お湯を使い回しするんですね、うん、はい、お鍋もね、一つで済むし後片付けも楽ですよね。
そうです。それに余熱が一番活躍するのは煮込み料理なんですね、でおでんとか肉じゃがを沸騰するまで煮て、味付けをしてね、新聞紙とバスタオルでくるんで発泡スチロールの箱に入れておきます。で、発泡スチロールというのは断熱効果があるし、保温が長続きしてとろ火で炊いてるような状態になるんですね。でちょっとこれ不細工と思う方には鍋防止っていうのがありますね。ご存知ですか？
なんかティーコゼみたいな、
そう
ちょっとキルトの芯入ったようなやつですね。
ああいう風なんで、鍋防止って言ってお鍋がすっぽりかかるような、そういうのを作っておかれるといいんじゃないかと思いますね。
味はこうちゃんとつくんですよね。
はい、味っていうのは冷めていくときにつく、味が染み込んでいくということなので、じっくり置いておくことで素材の中まで味が染み込みます。で食べるときにもう一度火にかけて味を整えたら出来上がりということになります、
ね、火使わないのでその間外出もできますしね、安心ですよね。
はい、そうなんです。省エネはもちろんお鍋のそばにいなくてもいいので他のことに時間使えますよね。それと光熱費の節約、先ほど省エネって言ったけど、光熱費の節約にもなりますし、一石三鳥です。もうすでに実践されている方も多いと思うんですけれども、窓の方はぜひ一度お試ししてください。以上、なあなあ知ってる兵のコーナーでした。
はい、ではこの辺で一曲お聴きください、ジョニー・ミッチェルで Ladies of the Canyon。このコーナーは街で活躍する人に登場してもらったり、突撃リポートなどで街の今を紹介し、環境の街づくりを進めていこうというコーナーです。今回は、前回に引き続き、お宿よしみずの中川よしみさんのお話をお届けします。
中川さん、また続いてよろしくお願いいたします。はいはいはい、します先ほど京都の方でもね、なんかいろいろこう、有機の、野菜を作ったりとか、はい、そのゴミなんかもちゃんとそういうふうに、有機肥料になるように処理をしてらっしゃるっていうことだったんですけども、銀座よしみずっていうのもまた開かれたんですよね。
ここが経ちまして5年目に、今日銀座の方に、これもまた母の方の、土地を母が用意してたもんですから、宿屋を作ろう。でなんで宿屋かって言いますと、やっぱり総合的なんですね。総合文化の場所って言いますか、お花もあるわ、器もある、食事もある、だけど寝る場所もある、やはり日本ってこの宿屋っていうのは世界中に日本しかないものなんですね。ホテルはありますけれども、 ですからそこでやっぱりあの銀座でも、はい、まあ、生活の提案でしたり、それから海外の人に、はい、やっぱり日本らしいところに銀座でも泊まっていただきたいというのがありまして、はいはい、それ銀座も全部和室なんです。
あ、そうですか。
でこちらはですね、建物も本当にオーガニックにいたしまして、あの鉄筋ですけれども、はい、あの内装は自然素材をもう走り回りましてね、あのそれで内装したんです、はい、ですからお入りになった方がね、空気が全然違うっておっしゃるんです。
そうですか、
はい、
やっぱり随分それで違うんで
しょうね。随分、はい、違いますね。土壁ですとか竹の床とか、それからの一切ワックスとかラッカーとかペンキとか、はい、まあ、マニキュアをしてないという建物なんですね。
そうなんですか、
はい、でお食事はもう有機 の、 あ の、はい、あの食材ということは、はい、これも当たり前のようにあのこだわっております。はい、はい、
でそれであの、
はい、
世界的な、
はい、
あのエコラベルですよね。そうですね。で
これはね、はい、私たちはね全くエコラベルを取ろうっていう気はございませんで、
はい、
むしろ あ, のあちらからあの該当するとかないのであの申し出てくださいっていうことで頼まれました。
え、あ、
すごいですよ。94項目もクリアしなきゃいけないので、
日本に3つしかないですよね。
そうですね、今ね、
はい、3件ですね、はい、で多分今年京都の吉水がいただくと思います。
あ、そうなんですか。
っていうのはな、ないんですよ他に。
あ、
うん、あの94項目もあって、ね、80以上クリアするってね、はい、難しいんですね。
ねえ、あのデンマークでだって世界的なもので、はいはい、
そうです
ね、世界でもそんなにたくさんではございませんよ ね、ね、
ドイツが入ってないんですよ、なぜか。ヨーロッパでも、
で
アジアが、
うん、ね、
そうですね、ドイツはね他にねオーガニック、ホテルっていう、はい、自分たちの国だけのがあるんです。
そうですか。
ですからきっとこう、うん、一緒にならないんだと思うんですね。
そうなんですか。
まだ630ぐらいですね、世界中って言いましても、はい、あのヨーロッパの国々だけです、はい、日本は、はい、あのそんなわけで3カ所ですけど、
はい
はい、あのなかなかね該当するとかないようですね、う
ん、でもそ の、 あの銀座の吉水さん、うん、でもやっぱり日本の文化をそこの
そうです
発信してるという感じになりますよね。
そうなんです、はい、もうね文化なんですね、はい、別にあの宿屋としてというよりは、
はい、
いらした方に、まあ、丁寧に文化をお伝えしようと思ってます、う
ん、はい、はい、そこにいるだけで日本文化を味わっていただけるということになりますよね。
皆さんお布団に寝てね、浴衣でお布団に寝て、
そうですね、
はい、であのそういうお食事召し上がって、
はい、それだけでもすごいなと思うのに、今度はまた綾部にまで吉水を出されたっていうことなんですけれども、ちょっと昔の日本の暮らしがコンセプトになっている、はい、ね、ということなんですけれども、
あちらですね、かやぶきの屋根のですね、はい、すっごい古いあのところでレストランと旅館をされてた方が、あの30年やったところお辞めになるんで、地元の方から、
はい、
もうあんた木こんかったらあかんでって言われまして、まあ、農地もついてますので、もう私のいろんな出張も、はい、やっぱり農業作業をやった上でないとね、説得力ないでしょうと、
はい、
それからまた都会はね食がなくなると言われましてね、このままだったらもう都会には何も入るものないんですから、はい、吉水を続けるんだったら綾部のような生産地をつながなければということで、
はい、
前からそれは考えてたんですけど、
そうなんですか。
ただもうね、あのなんで金銭的にも大変ですし、
そうですよね、
あのまだ地方ってそんなにお客様見えませんから、うん、去年1年は本当にあの掃除とあの準備で1年半かかりましたね、やはり、はい、いろいろなとこが雨漏りする、ここをどうするとかっていうとこで、であの、まあ、ぼちぼち去年の春から、
はい、
あの私のコンセプトはですね、なんでちょっと前の日本の暮らしかって言いますと、
はい、
まあ、ロハスとかオーガニックとか、持続可能とか、いろんなね、言葉があるんですけど、はい、意味が分かんないんですよね、あの横文字は特に。でもそれを総括してちょっと前の日本っていうねの暮らしっていう日本語に置き換えたらもっと分かりいいんじゃないかと思いまして、で何年か前にちょっと前の日本の暮らしサミットっていうのをあの清水で考えまして、あの皆さんにこの言葉をね、あの使ってほしいというようなことで、横文字じゃなくてっていうことで、あのちょっと前の日本の暮らしっていう発信をしております。でそれの現場として今度綾部は薪でご飯を炊いたり、薪でお風呂を炊いたり、薪割りしたり、あの山の水をこう汲んでくる、あの山水をどうやったらこう山から聞いてこれる、そんなようなことを実践していただいたり、それから山菜ですとかそういうのを自分で取っていただいてお料理しようと、お味噌作りもしましたり、あのちょっと前の日本の暮らしの実践場としての綾部を今考えてます。
ああ、そうです、はい、
そしてやっぱりね、地方がどこ行ってももうシャッター通りですからね、
はい、
ここに何か産業なり私どもの魅力ですけども、はい、何か綾部で清水初の何か、はい、なんていうか余った農村からのね、はい、こう産物で何かをしていきたいっていうことで、はい、次なることは、はい、ちょっと前の日本の暮らしの実践場であると同時に何か地方にこうと都会を結ぶような起点になりたいと思ってます、
はい、ちょっとやっぱり不揃いなそれこそ野菜とかなんかね、うん、そういうなんか消化できないとかね、はい、いうことがよく聞きますもんね。
そうです、お漬物にしたり、は
い、ちょっと手間暇をかけて、
はい、で場所がありますので、はい、もうそういう計画を今進めております。
で地元の方たちにしても、はい、やっぱりこちらまあ言ったらその吉水さんとかそういういろんなちゃんとコンセプトを持った方が向こうに行くことによって刺激を受けて自分たちができることとかっていうのをまた考えていかれるということもあるでしょうね。
そうですね、
はい、
結構やっぱり皆様ね一番お心遣いないのは調味料なんですよね。
あ、そう
ですから、もう有機で作ったお野菜を何で食べてるかっていうね、はい、調味料がすっごくねどこ行っても
醤油とかお酢とかそういう
お味噌とかね、
うん、マヨネーズとかですからね、やはりそこら辺も、はい、あとね、調理の仕方ですね、これはやっぱりお伝えしていく、はい、そちらの方向に、はい、私の吉水での役割は、はい、進んでいくと思います、はい、っていうのはもう神をしてるというほどのこともないし、みんなどの宿もですね、若い人たちみんな、はい、本当によく理解してくれまして、はい、コンセプトをしっかり守った運営をしてくれてるもんですから、はい、できるだけもう地方とのその何て言うんですか、役立ちたいということがあります。それで一つその表れとして、はい、銀座に築地本願寺がございまして、はい、あれ西本願寺さんの分院なんですね、はい、すごい広い土地をお持ちなので、はい、でここをですね毎月親鸞さんの正月命日に16日朝市をしようと思いまして、はい、まあ吉水セレクトで安心安全なものをお届けするような市をね、はい、やっぱりお寺って昔は楽市楽座の ね発祥の地ですから、
う
ん、もう文化もしながら、はい、まあ、いろいろ演奏会もあったり、はい、伝統工芸も展示させていただいたり、それから食っていうことで、はい、4月16日から、はい、銀座で、
はい、毎月16日、
はい、必ずさせていただきますので、これはぜひ皆様、はい、観光がてらお出かけいただきたいと思います、
そうですか。でもそれってお寺にとってもいいことですよね。
そうです、はい、
うん、お寺に来ることによってやっぱりちょっとこうなんていうかいろんなし宗教にっていうか ね仏教に対する考えも出てくるでしょうし、うん、
お寺もねやっぱりお葬式産業になってなくて、はい、やっぱり地元に根付いたものでないと皆さん入っていかないですよ ね、
はい、
ですから市という形で皆さんに来ていただこうと、
そうです、
ね、はい、もう本当にお寺さんもご協力くださるということで、はい、私たち その精一杯セレクトしました農業とか漁業、
はい、
もう全てそういう生産者の方と、はい、都会の人を結んでいきたいと思います、はい、
でも中川さんの方すごいそのコーディネート役っていうかあれがすごいですね。あっちいろんな広くのどんどんどんどん広がっていってますよね。
どんどんどん広がってます、はい、はい、
それはもう ずっとそうなんかふっともすぐにそうこの次はこうつながっていくところが見えてくるわけですよね。
もう自己流ですね。で私は実は主義がございまして物事を、うん、波風立てて荒立てたいと思ってるんですよっていうのは、はい、もうことなかれ主義で来たこの戦後60年、
はい、
ですから悪いことを悪いと言わないまんまね、来てしまったことに弊害だと思いました、はい、私はね、あえて波風を立てようということで、今波風荒立て号っていう船をね漕いでるの。
でも平和な波風ですね。
そう、まあそうです、もちろんね、意味がありますけれども、うん、でも例えばダメなことはダメっていう、うん、いうおばあさんがいたじゃないですか、はい、昔は、はい、町内に一人や二人、はい、でそういうおばあさんになろうと思っておりまして、はい、これでいいよというふうには言わない、うん、ですから若い方見ますとね、この頃何食べてんのかなこの人はと思うような人がいっぱいいるんですよ、うん、元気のない顔して、でそういうのも方だって親はいるわけでしょ。本当なら親がねどうしてんの何食べてんのとかって言って、うん、そのことをなんていうの明らかにさせるっていうことをしないで、みんな何かこう揉め事が嫌だからって言って、ね、なあなあにしているっていう、はい、そこを ぜひその原因究明隊みたいなことで行きたいと思ってます。
もうこれもっともっとお聞きしたいので、
はい、
ちょっと時間来ましたので、
ま た、ね、またどうぞ、
はい、今日は本当にありがとうございました。
以上、お宿よしみずの中川よしみさんのお話を伺お届けしました。本当にねお元気で
パワフルな方でしたね、はい、本当になんか私も元気をもらって帰りましてね、でなんか自分でも新幹線乗るときもお弁当を作って乗るとかっていうお話もされてたので、
はい、
あの家帰ってから一生懸命お料理いたしました
ね、お家を開けるときにはちゃんとその間の分の食事も用意してこられるというようなお話をね、はい、なさってました。もう基準に近い
なんかそのぐらいの年だそうですけれども、
ね、はい、もうお声ももう張りがありますし、
はい、
背中もピンと伸びてて、うん、本当に見習わないといけないなと思いました。
であのことなかれ主義でなくて、あの波風立てて、
はい、
ことを荒立てたいと いう、はい、そういうふうな思い持ってらっしゃるのがね、やっぱり私たちも見習わないといけないですね。あのなんかすぐ まあまあいいかっていう感じのことで物事を過ごしてしまうということが多いので、
はい、町内の口うるさいおばあさんになるとおっしゃってましたけれども、はい、確かにあの私たちね子供の時とかお風呂屋さんでおばちゃんに怒られたりしながら、
ね、
公共の場所でのルールみたいなものをこう、ね、うん、教えてもらってきたんですけれども、
そういう意味ではあの、うん、そういう方たちからマナーを学んでいくというかね、はい、そういうこともありますもんね、はい、
でも本当にこ の、 あの若々しさっていうのはね、見習いたいと思いますね、はい、以上見たい聞きたい話したいのコーナーでした。では2曲目をお届けします。2曲目もジョニー・ミッチェルでサークルゲーム。
このコーナーではリスナーの皆さんが参加できる行事情報などをご紹介いたします。今日は京都市環境政策局主催のエコな市民事業所 NPO 全員集合ということで、京都環境省受賞者エコドライブ推進事業所 KES 認証取得事業所による取り組み発表会についてのお知らせです。日時は平成22年3月16日火曜日午後1時半から午後4時まで、会場は烏丸通り上長者町上がるの平安会館2階白川の間、入場は無料です。内容としては、基調講演が気象ネットワーク代表の浅岡美恵さんによる今必要な環境への取り組みということで、地球環境から見た市民事業所の環境への取り組みについてお話しいただきます。それと環境保全活動の取り組み事例発表ということで、京都精華大学の山田邦博先生を座長に、京都環境省受賞者エコドライブ推進事業所 KES 認証事業所の方たちの発表取り組み発表があります。その他にパネル展示等もありますので、ぜひ皆さん参加してみてください。以上エコ回覧版のコーナーでした。
はい、今ね国会の方でもあの温暖化対策基本法案を提出しようというようなね、
はい、
動きが進んでいますけれども、まあ、それについてのお話なんかもこの3月16日に聞けるかもしれませんね。
そうですね。
今ですねその基本法案が実はあの官僚によって骨抜きにされかけているっていう話がありまして、このあの3月2日に NGO による院内の緊急集会っていうのが開かれたんですけれども、その様子がね、はい、インターネットで見ることができるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、ビデオニュース .com というところで、はい、1時間ほどのですね、その集会の様子が分かるんですけれども、はい、こういうふうにね、あの政策を作っていく途中、法律を作っていく途中の様子が、分かるっていうのがすごい進歩だなと思うんですよね。
そうですね。今まではやっぱりそのなんか各省とかそのほんまにあのその関係の省庁だけでこう話し合って、国民はどういう討議をしているのかっていうことさえも全然分からなかったっていうことですけども、
そうなんです
ね。それが見える形になるっていうことは本当にいいことですよね。
はい、そろそろ時間のようです。今日の環境市民のエコまちライフいかがでしたでしょうか。この番組ではリスナーの皆さんからのご意見ご提案を募集しています。環境やまちづくりについて皆さんのご意見をお聞かせください。 環境市民の連絡先は電話 075-211-3521 075-211-3521。 ホームページからも盛りだくさんの環境情報を提供しています。またこの番組をインターネットでいつでも聞いていただけるブログも開設しています。環境市民のエコまちライフで検索してみてください。次回は再生可能エネルギーの拡大を目指す動きについて、環境市民スタッフの風岡宗とのお話を聞いていただきます。今日のメンバーは久保一塚と、
はい、奥津豊子でした。
ではまた来週。さよなら。